皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤ひとしです。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方にお入れいただいてお話をしていただこうというプログラムです。ラクラクファイブ新年一発目です。今年もよろしくお願いします。今週は中京区社会福祉協議会中京区ボランティア運営委員会委員長の小倉俊明さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ小倉さん、新年一発目よろしくお願いします。
こちらこそ。
お正月はちなみに小倉さんはどんな風に過ごしておられましたか？
今年は孫が帰ってきまして大騒ぎでした。
それは何をし休暇ですか？
遊びに来たんですけども、
はい
はい、外孫なんでね、うちは全部、
うん、
お正月は帰ってきて、面倒見ないといけないんで大変です。
まあそんなお正月が終わって、新年一発目ラクラクファイブにお越しです。さあ小倉さんなんですけれども、中京区社会福祉協議会のこの中にあります中京区ボランティアセンター運営委員会、これはどういったボランティアセンターなんでしょうか？
はい、ボランティアを活動したい人、そういった方々、それからボランティアを求めている方々、そういった方の活動を行っているグループを支援したり、
うん、
それからいわゆる講座を開いてボランティアの養成をしたり発掘をしたり、そういったことが主な仕事なんですけども、
イメージとしてはこの仲介をするという、そういったイメージでいいんですかね？
はい、そうです。コーディネートといいますか。そうですね。
さあその中で小倉さんはこのボランティアセンター、そしてボランティアにずっと関わっておられたんですか？
はい、もともと学生の時からボランティアをやっておりまして、それからのもうずっともう自分のライフワークみたいにしてやっております。
ちなみに一番最初このボランティアをされたのは何だったんですか？
一番最初ボランティアをやったのは、YMCA の障害児の療育キャンプの、うん、スタッフということで、ボランティアを始めた。
そのきっかけは何があったんでしょうか？
友人からの誘いでした。
ほう、
はい、
で友人から誘われて、あ、もう行ってみようかなと思ったの、それともまあまあしゃあないなっていう、どっち？
もう喜んで行きました。
ほうほう、はい、
キャンプ自体も好きでしたし、
うん、
そう障害児に対しての興味もありましたし、両方が相まってそういうことができるっていうのは非常に喜びでしたんですね。
ほう、もうそれからうん十年、
はい、
もう数々のボランティアをされてきたと思うので、どういったボランティア今までされてきたんですか？
もう今はですね、高齢者、それから障害児、障害者、それからいわゆる子育てですね、うん、そういった支援、そういったことをやってきております。
もう人と人のもう完全に対面のこのボランティアをいろいろとされてきたんですね。
そうですね、もう幅広くなってしまうんですが、いわゆる誰もが安心して暮らせる地域づくり、これがもう全てでなってしまいますね。
その中でこの中京区ボランティアセンター運営委員会の委員長をされておられるんですけれども、この運営委員会はこのメンバーってどういった方々、そして何人ぐらいいらっしゃるんですか？
そうですね、30人近くおりまして、まずですね、ボランティアをやっているグループ、
うん、
それからボランティアを受けている施設や、そういった団体ですね、それからその支援をしている金融機関とか、今こういったマスコミとか、
うん、
いろんな業種の方々、それから学校、学校も大学、高校、中学、小学校いうふうな先生方の参加を得て、いわゆる構成しております。
さまざまなこのボランティアに関わる方すべてが集まっているこの運営委員会なんですけれども、この運営委員会としてはこの日頃の活動としてはどういったことをされているんですか？このタイムスケジュール的に、うん、委員会でこう委員の人が集まっていろんなお話をされると思うんですけれども、
はい、それ自体はそれほどたびたび集まれるわけじゃないんで、非常に皆さんお忙しい方ばっかしなんで、
うん、
年間に数回になってしまうんですが、その都度その間の、事業内容とか、それからこれからの計画とかいうのは、いわゆる仲良く社会福祉協議会の職員が一緒に入って事務局として動いておりますので、
うん、
そういった形でやっております。
ほうほうほうほう。ではちょっと詳しくここからお話をしていただきたいと思うんですけれども、この仲良くボランティアセンター運営委員会、先ほど僕がちょっと仲介みたいなイメージですかという、そういったお話をしたんですが、具体的にお願いします。
そうですね、例えばボランティアっていうのがですね、したいなと思っても、どういったものがあるのか、それからどっから手をつけたらいいのか、どういった形で入っていったらいいのかというのは、やっぱり一般の方々、今までボランティアをされてない方にはなかなか分かりづらいところがあります。ですからまず相談窓口がありますね、
うん、
でしたい方 のどういうそのボランティアをしたらいいかというふうなことをこう相談に乗ってあげる、そういうような機関があります、
うん、
それから受け入れる側もそうなんですね、ボランティアを受け入れたいと思うんですが、 どういった方がそのボランティアとしておられるのかとか、どういった受け入れ方をしたらいいのかとかいうのは分からないわ。そういうのは両方のいわゆる相談窓口というのをやって、これはもう普通の平常の状態の中でやっております、
うん、
はい。
やっぱりこの普通の仕事と一緒のような感じで、どういった方、そしてどういった経験をされてきているのかって、やっぱりそのことも重要ですよね。
そうですね。そしてまあ、どういうんですかね、比較的具体的に例えばどういったことに興味があるのか、まず耳の聞こえない人とか、目の見えない人、それから手足の悪い方とか、いろいろなそういうな、その障害のある方に対してのその対してボランティアをしたいのか、それとももっと他にこういった形のボランティアがありますよっていうふうなことを紹介してですね、そちらの方が興味があるのかとかいうようなことを仕分けていくわけですね。
で
それとそういったその今度受け入れ側の方々に対してこういった人がいますよっていう紹介をしたりというふうなことになってきますね。
さあ、そしてその活動したいなという、そして受け入れる方があります。そしてボランティアに実際に行こうとするときに、その前にいろいろなことを勉強しなければなりませんよね。
そうです、そうです、
はい。
それでいわゆる入門講座というのをやってるわけです、
はい。
でまず大きく分けまして、手話講座、
うん、
それから点字入門講座、
はい、
それから要約筆記講座。要約筆記講座というのは、これは喋っておられるのを文字にして、こうスクリーンに映しながらこう何を喋ってられるのか見えるようにする、そういった仕事ですね、うん。それからいわゆる介護ボランティアの講座というふうな形でですね、いくつかの講座があります、
はい。
でまず入門講座を受けていただいて、もっと勉強したいというのであれば、またそれぞれのですね、別のそういわゆる講座みたいなのも紹介しますし、中でもやっていこうというふうなことですね。
さまざまにこの、まあいざそのまんま行っても、ね、困ることがたくさんあるので、一つこの何か身につけることによって、より深くこのボランティアとして活動できるということなんですよね。
そうです、そうです。
さあ、そしてさまざまにこの他にもあるんですよね、この入門講座開催以外にも。
あ、はいはい、いわゆる機材の貸し出し、今その、社会福祉協議会というのは、京都市、それから中京区、それから学区というふうな団体、段階に、3つの段階でやってます。で、その各学区で、それぞれの社会福祉協議会というのがありまして、元学区の方ですけど、
うん、
元学区の中にそれぞれ その社会福祉協議会というのがありまして、それぞれ活動しております。で、その学区の中で、例えば今度はお年寄りに対して、こういうふうなプログラムを持とうやないか、というふうなことがあったときに、そこで、いわゆる使用する器具とか、それから例えば今血圧計が欲しいなというのは、測ってみたいなというようなプログラムであれば、血圧計を貸し出したり、そういったことをやっております。
まあ、こういったこのボランティアを一つするのにでも、そして受け入れる方にも様々なこの、ね、準備なりいろんな下地が必要なんですけれども、この今の時代、このボランティアってかなりこの応募される方っていうのは多いんですか？
いやいや、なかなか難しくてですね、特に今の不況は、不況の中ですので、なかなか、以前ほどは伸びないですね。
まあ、その中でもこのボランティアというものは結構、ね、昔に比べると今重要視されてますよね。
そうです。
その中でこの小倉さんが考えるこの今後のボランティアの展望というのはどういったものなんでしょうかね。
いや、これからますますボランティアというのは必要になってくると思います、
うん。
それといわゆる 割とですね、そのスキルアップした、いわゆるなんていうんですかね、技術的にもいろいろそれなりの技術をこう高度な技術にこう移行していくような形でボランティアをやる人が出てこないと、
うん、
これからますますもっともっとその社会的にはそのボランティアに依存しないといけないような社会になっていくんじゃないかなというふうに思いますね。
それは具体的にどういった場面でしょう？
そうですね、あの例えばあの目の見えない方 の, あのいわゆる介護じゃ介助をしようというふうな時に、例えば前に回ってしないといけない、その人の前 で後ろから押すような形になると非常に不安になったりするわけですね、うん、でそういったそのいわゆる少し一つ一つ の, その介助に対してその問題が起こらないようにしていかないといけないんで、それなりの その知識もそれからテクニックも必要になってくるというようなことで、ますますこれからいろんなことで必要になってくるんじゃないかと思いますね。
あと、まあ、この1月なんで、この関西としては1月17日の阪神淡路大震災があるんですが、この災害時にもボランティアの方って重要視されてますよね。
そうです、もうこれからのですね、災害時の時のボランティアのものすごくその要求されると思いますね。で、まあ、あの困るのはみんながどんどん忘れていくことですね。でその時の状態っていうのを、まあ、今神戸の場合にはあのちゃんと災害の時の記録を体験できるそういったあの施設があります、
うん、
で今年あの、まあ、あの社協のメンバーの勉強会で去年ですね、去年の時に行ったんですけれども、
うん、
やはり忘れないようにしないと、でそれといわゆるその災害が起こった時のその状況をシミュレーションにしてある程度こうトレーニングしておかないと、いざというになった時にですね対応できないというふうなことになってきますね。
なるほどね。そのいざという時にもしかこの、ね、ボランティアをしたいと思ってもその被災されている方では無理ですし、で他府県から来る時ってその地域 の, この、ね、コミュニティなりその環境にまずね勉強しないとなかなか入りにくいですよね。
そうです。ですから今あの長井社会福祉協議会とそれからあのいわゆる各行政区 の, あのメンバーで、いわゆる災害時のそういったことに対して勉強するツールを今作ってるんです。
ほうほうほう。
でカードにしましてですね、いろんな状況を設定したカードを いくつか作りまして、それをみんなの中で議論していく。突然こういう問題が起こった時にどうするのか、
うん、
例えばあのいわゆる一時避難場所に、みんな避難している状態の中で盲導犬を連れたあの目の見えない方が来られた時にその対応はどうするのか、犬をその嫌う方も言ってますね、
うん、
それをどういうふうに扱うのかとかいうふうなテーマをボンと出すわけです、
うん、
でそこでみんなで議論して、でそういうようなことをシミュレーションしておかないと実際にその、阪神大震災の時に起こったそういったあのいろんな問題をこう解決していけないですね。
あ、この今のテーマを出す方も結構考えないとダメですよね。
そうです。その今そのテーマを出す項目をいろいろ今研究してやってるわけですね。
はあ。
でこういうケースが起こった時どうするのか、どう対応するのか、それをみんなで議論する、みんなで議論する、それが今あの非常にあの面白いあの企画でね今やってるんですよ。
まあ、今後ボランティアがどんどん重要視される中、そしてこの災害にもこのボランティアが重要視されるところで、まあ、だけど、ね、この人口減少していく中でもこれはずっと変わらないことですよね。ボランティアが重要視していくってことはね。
そうです。
またいろいろとこのお話をまた次の回ありましたらぜひよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
中京区社会福祉協議会中京区ボランティアセンター運営委員会小倉俊之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は遠藤仁でした。